ございます。山中昇です。11年間続けた中学校教員を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は、疲れている人はいつも〇〇している、輝いている人はいつも〇〇しているというテーマでお話します。これを、発信しようって思ったのは、昨日ある、テレビ番組を見ていることがきっかけです。関西の行列のできる店っていうのを見てたんですよ。見張った人いますか？で、ここでね、鉄板っていう、学生がいっぱい集まる、飲食店を、放送されていたんです。で、そこおばちゃんが一人で切り盛りされてるんですね。もうドタバタです。もうでも超デカ盛りなんですよ。でも学生がもうグワーってきて、でおかわりなんと自由、もうしかも回数制限なしみたいな感じで、もうそれもね、全部一人で会計とか洗い物とか、料理作ったりとか全部してはるんですよ、ね、でもうね超デカ盛りなんで、でおかわり回数制限なしやから、利益とかもうトントンらしいんですよ。ほぼなしみたいな感じらしいです。皆さん、これできますか？こんな大変なこと。朝10時開店で、夜も10時までやってるって言ってありました。最初は8時までやったんですけど、なんか学生が8時以降に来て、今やってるみたいな声があって、もう10時までに伸ばしたらしいです。やばいですよね。もうこんなん毎日してはるんですね。皆さんならどうでしょう？おばちゃん、どんな姿やったと思いますか？もう毎日12時間ぐらい労働ですね。でもほぼほぼ利益なしですね。そんなおばあちゃん、どんな姿やったかっていうと、めっちゃ生き生きしはったんですね。で、もう楽しくてしゃあないって番組中にも言ってはりました。すごいですよね。なんかもうね、これちょっとすごいいろんなこと感じさせられましたね。で、もう忙しすぎるので、もう洗い物とか追いつかないんですね。じゃあどうなるかっていうと、学生がお手伝いを始めるんですよ。で、なんかもういつもお世話になってるし、もうこれで恩返しますみたいな学生を言ってたんですね。で、あ、素敵やなって。まあ、本来人間ってこうやって支え合って生きてたやろうなって、でもお金とかいう概念でな、格差もできて、少しずつ変わっていってますよね、働き方って。農耕文化からができてからかな、もう格差とかができて、まあその辺めちゃくちゃ詳しいわけじゃないですけども、狩猟文化やった時は、みんなで支え合って分け合って生きてたと思うんですね。でもね、お米とか、貯蓄ができるようになって、人の格差ができて、なんか働き方がぐーっと変わっていったのかなって思います。このみんながね、支え合って生きてる、なんか本来の人間の姿なんかなって思いました。めっちゃ素敵な働き方やなと思ったんですね。なんかね、今の当たり前に、みんなって染まっていくじゃないですか、自分も含めて。でもこの、地球が誕生してもう何年なんでしょうね、分かんないですけど、そっからね、こうそこの断片的な一部の、時代しか我々って生きてないじゃないですか。この断片的な一部のところの当たり前に染まってるじゃないですか。なんかこれってほんまに正しいんかなって思うことよくあるんですね。で、昨日のテレビを見て、なんか働き方の今の当たり前っていうのを、なんかもう一回考えさせられたなっていうふうに思ってます。で、タイトル、疲れている人はいつも〇〇、輝いている人はいつも〇〇、これ、何かっていうと、疲れている人はいつも求めているんですね。何かを求めてるんです。なんかしてほしいな、こんなんあればいいなって。で、輝いている人はいつも与えているんですね。この人のためにこうしよう、 今はこれが必要だから私はこうしようっていうふうに、与えてるんですね。これ自分が好きな言葉があります。もう座右の銘ぐらいのレベル、もう今日から座右の銘にします。みんな座右の銘ってありますか？なんか自分あんまりないなって、あんまり分かってなかったんですけども、めっちゃずっと昔から自分が信じてやまない言葉がありまして、それを今日から座右の銘にしたいと思います。これが求めるほど疲れ、与えるほど輝くなんですね。これはもう自分中学校教員やってたんですけど、これいつも心がけていました。どうしても学校の先生やったら、時間通り早動きやとか、これしいやとか、なんかこれちゃんとこれやってほしいなとか、なんか求めちゃうじゃないですか。勉強しっかりしようとか、宿題しっかり提出しよう、これまあもちろん必要な声かけだと思いますが、求めてばっかやとこっちも疲れるし、疲れた先生を見て子供も疲れるし、負の連鎖やなと思ってたんですね。だから自分はとにかく与える、子供が生き生きと過ごせるように、将来楽しみになるように、今この時間が楽しめるようにどうしたらいいかなって与えることをめちゃくちゃ意識していました。でそうなったら自分も輝いて、でそれを見ている生徒も輝いて、なんかいい循環が生まれるなって、どうしてもね、なんか成績とか出席とか受験とか、なんか決まっていることをなんか追い求めてしまうじゃないですか、ね、それは大事ですけど、もっともっと根底に大事な人々が生き生きと輝いて過ごすことができる、これ忘れたらあかんなと思ってめちゃくちゃ心がけていました。で、このね、昨日の番組のおばちゃんを見て、うわなんかすごいなって、与えるレベルここまで行ったことないわ、すごすぎるって思ったんですね。求めるほど疲れ、与えるほど輝くをめっちゃくちゃ体現されて、そしてそれをもう生活にしてしまってるおばちゃん、もうすごいなって思いました。でなんか揺れ動いたんですね。自分もね、起業してね、やっぱりシビアにお金を向き合っていかなあかんっていう部分はあるんですけども、本来はこんなおばちゃんみたいな生き方をしたい、でもそんなんしてたら家族も守れへんし、なんか今したいなっていうことも実現できひんし、だから自分の中では50歳まではめっちゃ頑張って働いて、お金も稼いで、50歳ぐらいからはやっぱり人として本来望ましい生き方、望ましいって人それぞれなんですけど、自分が思ってるね、求めるほど疲れ、与えるほど輝く、どんどん与えられる働き方、なんかお金とか度外視にどんどんどんどん与えて輝く世界を、少しずつ広げる、そんな生き方をしたいなって思ってます。もうこれはずっと前から思ってました。50歳まではもうとにかく全身全身ね、50歳ぐらいから、やっぱりこうふっと落ち着いて、なんかね、本来大事なところに目向けたいなって思っています。まあもちろん今自分35なんですけど、50歳まであと15年間ただただむやみやたらに働くんじゃなくて、与えるっていう部分、そんなんもしっかりと働く中に入れながら、しっかり家族を守れるようにしてっていうようなね、そんなバランスの中で生きています。はい、では、今日は、もうおばちゃんに感銘を受けまくったので、もう明日これ喋ろうって思いました。疲れている人はいつも、求めているんです。輝いている人はいつも与えているんですね。はい、皆さん自分が与えられること何か考えてみてください。そして日々に求めてばっかりいないか、自分を顧みてほしいなと思います。はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。あなたは輝くキャリアに向けて今日も一歩進みました。一生未来を明るくしていきましょう。またね。